3、策定の経過、271ページ。括弧1、長崎市総合計画策定条例、271ページ。平成23年の地方自治法の改正により、総合計画の基本部分である基本構想の策定義務がなくなり、総合計画を策定するか否かは市町村の判断に委ねられることになりましたが、長崎市においては総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、また市民等と共同してまちづくりに取り組むための共通の指針として、総合計画の策定は必要であるとの考えのもと、新たに長崎市総合計画策定条例を策定しました。長崎市総合計画策定条例。令和2年3月19日、条例第1号。趣旨、第1条。この条例は、本市の総合計画の策定に関し、必要な事項を定めるものとする。定義、第2条。この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。括弧1、総合計画。基本構想、基本計画、及び実施計画からなる本市の最上位の計画を言う。括弧2、基本構想。本市の将来の都市像、まちづくりの方針等を定める基本的な構想を言う。括弧3、基本計画。基本構想に基づく本市の各種施策を体系的に示す計画を言う。括弧4、実施計画。基本計画において定めた各種施策を実施するための具体的な事業を示す計画を言う。総合計画の策定。第3条。市長は総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。審議会からの意見聴取。第4条。市長は基本構想または基本計画を策定し、または変更しようとするときは、あらかじめ長崎市附属機関に関する条例、昭和28年長崎市条例第42号、別表第1に規定する長崎市総合計画審議会の意見を聞くものとする。議会の議決。第5条。市長は基本構想を策定し、または変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。総合計画の公表。第6条。市長は総合計画を策定し、または変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。総合計画との整合。第7条。本市は個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める個別計画等を策定し、または変更するにあたっては、総合計画との整合を図るものとする。委任。第8条。この条例の施行について必要な事項は市長が定める。付則。この条例は公布の日から施行する。括弧2。総合計画策定における市民参加の状況。272ページ。市政に関する意識調査。詳しくは市ホームページに掲載しています。https://www.city-kai.lg.jp/紹介/sykai/数字73000/.html QR コードがあります。 1. 調査目的。令和4年度を初年度とする新しい総合計画の策定にあたり、長崎市の住みやすさ、定住意向、都市像を表すキーワード、市の施策に関する満足度や市政への要望などについて、市民の皆様の考えや意見等を把握、分析し、その結果を計画策定の基礎資料とすることを目的に実施しました。2. 調査対象等、市民3000人、長崎市民18歳以上、男女、個人、単純無作為抽出、学生1198人、市内の学校に通う大学生、短大生、高校生、有識者232人、市政に識見のある方、市にて優位抽出、職員500人、市にて優位抽出。3. 調査時期、平成30年11月。4. アンケート結果について、回収結果、配布数4930、回収数2702、回収率 54.8%。総合計画シンポジウム、詳しくは市ホームページに掲載しています。http://www.city-nagasaki.lg.jp/紹介/syokai/数字730000/731000/小文字 p 数字032998.html QR コードがあります。1. 開催目的。第5次総合計画策定のキックオフとして次の通りシンポジウムを開催しました。まちづくりに関する基調講演やパネルディスカッションを通して、長崎市の未来を皆さんと一緒に考えるシンポジウムとなりました。2. 開催概要。タイトル。平成から令和へ、新しい長崎を一緒に作ろう。総合計画シンポジウム。日時。令和元年6月3日月曜18時30から21時。場所、長崎ブリックホール国際会議場。長崎市森町 2-38。基調講演。テーマ、日本のこれまでの10年、これからの10年。今後の街づくりに求められるものとは。講師、寺島実郎氏。一般財団法人日本総合研究所会長。パネルディスカッション。テーマ、活気がある長崎の実現に向けて。パネリスト、泉夏樹氏、元ロマン長崎。北川栄太氏、先長海運株式会社代表取締役社長。原口照美氏、トムテのおもちゃ箱。山口博介氏、街歩きの達人、田上富久氏、長崎市長、コーディネーター、西村信彦氏、長崎大学経済学部教授、来場者数約350人、関係団体ヒアリング、詳しくは市ホームページに掲載しています。https://www.city-nagasaki-naga-sai.lg.jp/紹介/syokai/ 731000/ 小文字 p 数字 http://0332.html QR コードがあります。1、実施目的。第5次総合計画の体系や基本施策、個別施策を策定するために、各分野の皆さんから率直な意見をお聞きし、長崎市が目指す方向性を考える材料とするため、各団体にヒアリングを実施しました。2、実施時期。令和元年7月から11月。3、実施団体。観光分野。1、長崎国際観光コンベンション協会。平和分野。2、長崎平和推進協会。3、長崎大学核兵器廃絶研究センター、レクナ。経済分野。4、長崎商工会議所。都市経営戦略推進委員会。農業分野。5、長崎市認定農業者連絡協議会。水産分野。6、長崎市漁業協同組合長連絡協議会。環境分野。7、長崎エコネット。消防防災分野。8、長崎市消防団。交通分野。9、交通関係事業者2団体。住宅分野。10、長崎県宅地建物取引業協会長崎支部。人権分野。11、長崎人権擁護委員協議会。高齢福祉分野。12、長崎市老人福祉施設協議会。障害福祉分野。13、長崎市心身障害者団体連合会。子育て分野。14、子育て支援センター運営団体。医療分野。15、長崎市医師会。学校教育分野。16、長崎市 PTA 連合会。スポーツ分野。17、長崎市スポーツ協会。文化芸術分野。18、長崎市文化振興審議会。自治会分野。19、長崎市保健環境自治連合会。コミュニティづくり部会。市民共同分野。20、市民活動団体。ランタナ。地域コミュニティ分野。21、地域コミュニティ連絡協議会設立準備会に地区。若者100人超交流会。詳しくは市ホームページに掲載しています。http://www.city-kai.lg.jp/紹介/syokai/数字731000/731-00/小文字p/033460.html QR コードがあります。1、実施目的。これからの長崎をより良くするアイデアを若者の皆さんからいただくため、話し合いながら交流する会を開催しました。当日はミラクルワードカードというアイデア発想ツールを活用したワークショップを実施し、多様な切り口から自由な発想でアイデアをいただきました。中、ミラクルワードカード。夜の〇〇。大人の〇〇。閉店後の〇〇など、その言葉がつくだけで企画になってしまう魔法の言葉が書かれたカード。ゲームのように楽しみながら、 1時間で数十個のアイデアを生み出すアイデアパーソンに誰もが慣れてしまう奇跡のようなカードです。中終わり。2. 開催概要。開催日時、令和元年9月29日、日曜。開催場所、長崎県庁行政棟2階食堂。来場者数、約70人。ファシリテーター、トリス智之氏。第5次総合計画策定にかかるワークショップ。詳しくは、市ホームページに掲載しています。http://www.city-kei.lg.jp/紹介/sykai/数字7300/slash7317-46-underbar-d/fyl/work-概要/work-pdf QR コードがあります。1. 実施目的。第5次総合計画の基本構想に掲げる10年後に目指す姿などについて意見やアイデアを出すためのワークショップを開催しました。2. 開催概要。1. 日時、令和2年8月21日金曜、17時から21時。令和2年8月22日土曜、9時から18時45分。2日間の連続したプログラム。2. 方法、オンライン会議システムを利用したワークショップ。3. 参加者。1. 総合計画審議会委員11名。2. 市部局長25名。3. 市若手職員8名。オペレーションスタッフ。1. 総合ファシリテーター。長崎大学経済学部西村教授。2. テーブルファシリテーター。長崎大学経済学部学生11名。3. 事務局。市職員5名。協力。長崎大学経済学部未来創造センター。中、長崎大学経済学部未来創造センター。長崎大学経済学部の教員組織で社会人基礎力の寛容を目的としたビジネス実践力育成プログラムを設計、運営するとともに、県内の事業者との教習プログラムや事業競争ワークショップの実施、会議のファシリテーション技術の普及等の地域創生活動を行っている。中終わり。長崎市基本構想に係るパブリックコメント。詳しくは市ホームページに掲載しています。http://www.city-kei.lg.jp/紹介/syoki/数字7300/731000048.html QR コードがあります。1. 実施内容。長崎市が目指す都市像や目指す2030年の姿を示した新たな長崎市基本構想について、市民の皆さんから多くのご意見をいただきました。2. 実施時期等。1. 意見の募集期間。 令和2年11月24日火曜から、令和2年12月23日水曜。2、意見提出者数10名。長崎市第5次総合計画、前期基本計画に係るパブリックコメント。詳しくは市ホームページに掲載しています。http://www.city-ky.lg.jp/紹介/syokai/数字730000/730000/p/数字73759.html QR コードがあります。1、実施内容。新たな長崎市基本構想を実現するための各種施策を体系づけた長崎市第5次総合計画前期基本計画について市民の皆さんから多くのご意見をいただきました。2、実施時期等。1、意見の募集期間。令和3年7月14日水曜から、令和3年8月13日金曜。2、意見提出者数16名。括弧3、長崎市総合計画審議会。274ページ。長崎市付属機関に関する条例。昭和28年10月6日条例第42号。趣旨。第1条。この条例は法律、政令または他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法、昭和22年法律第67号、第138条の4、第3項及び地方公営企業法、昭和27年法律第292号、第14条の規定に基づき、付属機関の設置に関し必要な事項を定めるものとする。設置。第2条。執行機関及び上下水道事業管理者以下執行機関等というは、別表第1の通り付属機関を設置する。2、前項に規定するものを除くほか、執行機関等は必要に応じて別表第2に掲げる類型の付属機関を設置する。委任。第3条。付属機関の組織、運営、報酬及び費用弁償の額、その他必要な事項は別に定めがあるものを除くほか、付属機関の属する執行機関等が定める。別表第1、第2条関係。付属機関の属する執行機関等。市長。名称。長崎市総合計画審議会。担任事務。本市の総合計画の策定及び施策の評価に関する重要事項の調査審議に関すること。長崎市総合計画審議会規則。昭和44年5月28日規則第27号。趣旨。第1条。この規則は長崎市付属機関に関する条例。昭和28年長崎市条例第42号。第3条の規定に基づき、長崎市総合計画審議会、以下審議会という、について必要な事項を定めるものとする。組織。第2条。審議会は委員45人以内で組織する。2。委員は次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。括弧1。労働・雇用環境を所管する行政機関を代表する者。括弧2。農業関係団体を代表する者。括弧3。 水産業関係団体を代表するもの、括弧4、商工業関係団体を代表するもの、括弧5、観光関係団体を代表するもの、括弧6、交通輸送関係団体を代表するもの、括弧7、医療保険関係団体を代表するもの、括弧8、福祉介護関係団体を代表するもの、括弧9、地域活動団体を代表するもの、括弧10、教育関係団体を代表するもの、括弧11、芸術文化関係団体を代表するもの、括弧12、スポーツ関係団体を代表するもの、括弧13、子ども・青少年育成関係団体を代表するもの、括弧14、労働関係団体を代表するもの、括弧15、消費者関係団体を代表するもの、括弧16、金融関係団体を代表するもの、括弧17、防災関係団体を代表するもの、括弧18、防犯関係団体を代表するもの、括弧19、環境関係団体を代表するもの、括弧20、平和関係団体を代表するもの、括弧21、人権啓発関係団体を代表するもの、括弧22、国際交流関係団体を代表するもの、括弧23、情報発信関係団体を代表するもの、括弧24、学識経験のあるもの、括弧25、移住者、括弧26、市民。3、市長は全校第26号に掲げる委員の選任にあたっては、公募の方法によりこれを行うものとする。任期第3条、委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。2、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。3、前条第2項、第1号に掲げるもののうちから委嘱された委員が、その職を離れたときは、前2項に定める任期中であっても、当該委員の委嘱は解かれたものとする。4、第1項の規定にかかわらず、委員の任期については、委嘱の再現に委員である者の任期満了の日を勘案し、必要があると認めるときは、2年を超えない期間とすることができる。会長及び副会長。第4条、審議会に会長及び副会長、各1人を置く。2、会長及び副会長は、委員の御選とする。会長及び副会長の職務。第5条、会長は会務を総理し、審議会を代表する。2、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。招集。第6条、審議会の会議は会長が招集する。会議の成立。第7条、審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。議事。第8条、審議会の会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。関係人の出席。第9条、審議会は必要があると認めるときは関係人の出席を求め、その意見を聞くことができる。結果報告。第10条、会長は調査審議が終わったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。部会。第11条、審議会は必要があると認めるときは、その担任事務を文書させるため部会を置くことができる。2、部会は会長の指名する委員をもって組織し、部会長は当該部会の委員の御選による。3、部会長は部会の会務を勝利し、部会における調査審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。 4. 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。5. 全各項に定める者のほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。庶務。第12条。審議会の庶務は、企画財政部都市経営室において処理する。委任。第13条。この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。付則、括弧、略。長崎市総合計画審議会委員名簿。五十音順、継承略、団体役職名は就任時。第5次総合計画の策定が本格化した令和元年7月以降の審議会委員名簿を掲載しています。任期、令和3年7月1日から令和5年6月30日まで。第1部会、事務分担、まちづくりの方針 A、B。菊森厚文、副会長、公益財団法人長崎地域政策研究所、理事長。黒田勝彦、NPO 法人長崎の風、理事長。白鳥純子、被爆体験を語り継ぐ永遠の会。陳正嗣、公益財団法人長崎孔子廟中国歴代博物館、理事長兼館長。友永安奈、移住者。増本由美子、公益財団法人長崎平和推進協会副理事長。松尾俊明、公募委員。村木正一郎、部会長、一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会会長。山口博介、長崎遊学の会代表。山崎俊彦、長崎市地区商工会連絡協議会事務局長。第2部会、事務分担、まちづくりの方針 D、E。 井出幸子、公益社団法人全国消費生活相談員協会会員。岡田雄一郎、長崎県弁護士会弁護士。奥村紀美子、特定非営利活動法人環境保全教育研究所事務局員。鴨原新一、部会長、長崎総合科学大学総合情報学部教授。ジャン・イジン、長崎大学総合生産科学域教授。鉄川進、一般社団法人長崎県建築士会会長。峰博士、一般社団法人長崎県バス協会専務理事。宮崎隆、長崎地区保護士会常任理事。山口邦紀、長崎市消防団第5分団分団長。第3部会、事務分担、まちづくりの方針 F、G。 石川ゆかり、部会長、活水女子大学健康生活学部子ども学科教授。今村康弘、長崎市地域包括支援センター連絡協議会中央ブロック長。酒井信子、特定非営利活動法人市民貢献人の会長崎理事。谷美恵、一般社団法人長崎市心身障害者団体連合会副会長。納富重信、社会福祉法人長崎市社会福祉協議会事務局長。播磨久美、長崎労働局雇用環境均等室長。堀内伊吹、長崎県音楽連盟 運営委員長、正木博則、一般社団法人長崎市医師会、理事、松本光夫、長崎市 PTA 連合会、会長、三浦正次、長崎市子ども会育成連合会、専門委員長、山口博之、公募委員、渡辺雄二、公益財団法人長崎市スポーツ協会、理事長、第四部会、事務分担、まちづくりの方針、C、H、井出慎介、長崎青年農業者クラブ、犬塚淳一、公募委員、梶原正夫、長崎工業会、会長、佐々木達也、長崎商工会議所、副会頭、杉原敏夫、部会長、長崎大学、名誉教授、経済学部、友永弘明、長崎市漁業協同組合長連絡協議会、委員、中村真一、長崎経済同友会、代表幹事、西清、長崎市保健環境自治連合会、監査、西村信彦、会長、長崎大学経済学部、教授、宮本照義、日本労働組合総連合会長崎県連合会長崎地域協議会事務局長、成瀬博文、株式会社18神話銀行地域振興部主任調査役、渡辺健一、長崎広告業協会会長、任期令和元年7月1日から令和3年6月30日まで、第一部会、事務分担、まちづくりの方針 A、B、菊森厚文、副会長、公益財団法人長崎地域政策研究所、理事長、黒田勝彦、NPO 法人長崎の風、理事長、白鳥純子、被爆体験を語り継ぐ永遠の会、陳正次、公益財団法人長崎孔子廟中国歴代博物館、理事長、友永杏奈、移住者、増本由美子、公益財団法人長崎平和推進協会副理事長、松尾俊明、公募委員、村木正一郎、部会長、一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会会長、山口博介、長崎遊学の会代表、富野信明、長崎市地区商工会連絡協議会事務局長、第二部会、事務分担、まちづくりの方針 D、E、井出幸子、公益社団法人全国消費生活相談員協会、岡田雄一郎、長崎県弁護士会、原明人、特定非営利活動法人環境保全教育研究所理事、鴨原真一、部会長、長崎総合科学大学総合情報学部教授、ジャン・イジン、長崎大学大学院工学研究科教授、鉄川進、一般社団法人長崎県建築士会会長、峰博士、一般社団法人長崎県バス協会専務理事、末吉正史、令和2年7月17日まで、山口隆、令和2年7月18日から、長崎地区保護士会会長、松尾博信、長崎市消防団 稲佐地区本部分団長、本村花、公募委員。第三部会、事務分担、まちづくりの方針、F、G。石川ゆかり、部会長、活水女子大学健康生活学部、教授。松本雄一郎、長崎市地域包括支援センター連絡協議会、会長。酒井信子、特定非営利活動法人、市民貢献人の会、長崎。理事、谷美恵、一般社団法人、長崎市心身障害者団体連合会、副会長。納富重信、社会福祉法人、長崎市社会福祉協議会、事務局長。上野真由美、長崎労働局、雇用環境均等室長。堀内伊吹、長崎県音楽連盟、運営委員長。正木博則、一般社団法人、長崎市医師会、理事。溝上治、令和2年7月17日まで。松本光雄、令和2年7月18日から。長崎市 PTA 連合会、副会長。三浦正嗣、長崎市子ども会育成連合会、専門委員長。峰祐樹、公募委員。渡辺雄二、公益財団法人長崎市スポーツ協会、理事長。第四部会、事務分担、まちづくりの方針、CH。井出慎介、長崎青年農業者クラブ。岩根信弘、長崎県経営者協会、専務理事。佐々木達也、長崎商工会議所、副会頭。杉原俊夫、部会長、長崎総合科学大学、客員教授。友永弘明、長崎市漁業協同組合長連絡協議会、委員。中牟田真一、長崎経済同友会、副代表幹事。西清、長崎市保健環境自治連合会、監査。西村信彦、会長、長崎大学経済学部、教授。宮本照義、日本労働組合総連合会、長崎県連合会、長崎地域協議会、事務局長。狩野康氏、令和2年6月17日まで、株式会社18銀行、地域振興部長。山口和樹、令和2年6月18日から、株式会社18銀行、地域振興部、業務役。水野健一、令和2年6月29日まで。渡辺健一、令和2年6月30日から、長崎広告業協会、会長。括弧4、第5次総合計画、前期基本計画に対する総合計画審議会からの意見等。279ページ。総括的事項。総合計画を知りたい、調べたいと思った市民が容易にアクセスできるよう、QR コードや URL を冊子に掲載するなどの入り口を作るとともに、総合計画をきっかけに市政に興味を持たれた方が様々な情報を得て市政に参画できるよう工夫をしてほしい。読みやすさの観点から、計画内で用いられる言葉については、外来語やカタカナ語、専門用語の使用をできるだけ控え、できる限り平易な言葉を使用してほしい。総合計画の冊子や概要版を作成する際には、ユニバーサルデザインへも配慮し、視覚障害の方も総合計画に触れることができるよう工夫をしてほしい。成果指標については、目指す姿に対して 取り組み方針がどれくらい成果を生み出しているかをきちんと示せるようなものを引き続き検討する必要がある。市の事業として実行すれば、当然進捗するような活動指標的なものが成果指標になっているところもあるため、適切な成果指標について引き続き検討する必要がある。成果指標の基準値については、コロナ禍の影響を大きく受けた数値については、基準値として採用する年度を十分検討する必要がある。総合計画は最上位計画で、成果指標のデータは正確さや根拠を求められることは理解しているが、全体の目標からすると、市が持っているデータだけで成果指標を設定することは無理があるのではないか。各専門分野の団体等が様々なデータを持っていることから、幅広くデータを集め、その中から最も適した成果指標は何かということを探してほしい。成果指標の考え方やあり方について、統一した考え方を市役所内部や審議会と共有した方がよい。第5次総合計画の計画期間においては、世の中が大きく変わることが想定されることから、成果指標については柔軟な対応ができるようにしてほしい。市役所内部の連携を強化するとともに、民間や市民と共同して施策を推進してほしい。市民意識なども含む客観的なデータに基づき、政策決定できるような仕組みづくりに取り組んでほしい。まちづくりの方針 A。 私たちは独自の歴史文化を生かし、多様な交流と満足を生み出す街を目指します。沖縄の首里城跡での火災などの例もあることから、文化財の火災に対する注意喚起が必要である。食文化等に係る無形文化財登録制度などの動きがある中、その登録制度によりどのような効果があるかなどを見極め、効果があるようであれば積極的に活用してほしい。くんちやペーロンなど地域に根ざした文化は住民の助け合い、共助にとても大きな役割を果たしている。その文化を守るため、地域と行政が一体となって後継者の育成などに取り組んでほしい。観光まちづくりやグリーンツーリズムによるまちづくりを進めるにあたっては、中心部だけではなく、周辺地域や拠点地域の無線LAN環境の整備が重要であることから、整備を進めてほしい。観光地や文化財、公共施設のバリアフリー対応をさらに進めてほしい。まちづくりの方針 B。 私たちは平和を愛し、平和の文化を育む街を目指します。老朽化した原爆資料館の維持補修や被爆遺構及び被爆資料の保存に多額の費用や人材が必要であるが、限られた財源や人材を有効に活用できるよう優先度等を見極め取り組んでほしい。平和ガイドを利用する方が増えている一方で、平和ガイドの高齢化が進んでいる。若い方の育成を含め、平和ガイドの研修の充実などにしっかり取り組んでほしい。被爆の実相について、原爆の恐ろしさだけでなく、その背景にある差別や生きづらさなども伝えることで、自分の人生に重ね合わせていけるような伝え方など、被爆者がいない時代に向けて、時代に応じた継承に取り組んでほしい。金融機関や証券会社などが人権や環境など社会問題への対応責任を重視する規範である ESG 投資を徹底し、非人道兵器の廃止を後押しする狙いで、核兵器製造関連企業への融資を制限する流れが出ている。このような民間の動きと連携した取り組みなども検討してほしい。核兵器禁止条約が発効しても、日本国民の意識が変わらない限り、日本は永遠に核兵器禁止条約に署名批准はしないのではないかと思う。国外に向けて発信することも大事であるが、長崎市の使命として、 国内に向けて積極的に発信する必要がある。まちづくりの方針 C、私たちは人や企業に選ばれ、産業が進化し続ける街を目指します。客観的なデータに基づき、意思決定ができる経営者を増やす取り組みへの支援が重要ではないか。地域の商店街にとって、中央資本の電子マネーの導入は手数料の負担が大きいことから、地域通貨の導入などソフト面の支援にしっかり取り組んでほしい。人材確保については、ターゲットを見極め、長崎から福岡や東京に出ている学生等に対して、長崎の就職先にかかる情報発信などを行うことが重要ではないか。若い人だけでなく、高齢者の雇用、仕事のあり方も検討してほしい。産業を強くするためにも、地場産業の育成は大変重要であることから、組織横断して取り組んでほしい。行政も産業界も、あらゆる分野で EBPM、エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング、根拠に基づく政策立案を進め、その効果もデータで評価するような文化に変えていかなければならないと思う。長崎市の人口流出が多いということは、関係人口が多いという意味ではチャンスである。長崎に関する情報を関係人口のネットワークなどを使って発信することで、UターンやIターンの増加につなげてほしい。農林業に関して、地産地消型で就農者に利益が出るようなこれまでとは違う視点で取り組むことが必要ではないか。外から来られる方に長崎の農林水産品の良さを知ってもらうため、DMO や事業者と一緒になって取り組んでほしい。小中学生に対する食育の視点で給食への積極的な地元農水産物の利用などに取り組んでほしい。長崎が持つ造船の技術や水産のノウハウ、魚の調理のスキルといったものこそが長崎の強みであり、水産業をトータルに捉えて長崎の町おこしに生かしていくことが重要であると思う。町づくりの方針 D、 私たちは環境と調和した持続可能な町を目指します。脱炭素社会を目指すにあたり、次世代自動車の普及も大事であるが、できるだけ公共交通機関を利用するなどの市民の意識啓発に取り組むことが必要であると思う。住宅が使用するエネルギーは非常に大きいため、日常生活で使用するエネルギーを抑えることができる省エネ住宅などの普及に取り組んでほしい。脱炭素社会の実現には環境面だけではなく、住宅や経済などトータルの視点を持って取り組むことが必要である。ゴミの排出量を減らすことの前に消費を適切に行うということがそもそも最初の段階で必要であり、そのような消費者教育に取り組んでほしい。海ゴミやマイクロプラスチックの問題が社会問題となっており、事業者だけでなく市民一人一人の適切な処理の重要性について意識啓発が必要であると思う。森林整備は植林、枝打ち、間伐の流れがあるが、最終的に木材を活用することでその循環が成り立つことから、地元材の活用について検討してほしい。環境意識を醸成する消費者教育は小中学校から義務化されているため、子どもたちは受けているが、高齢者などはほとんど消費者教育を受けていないため、自治会や老人会などへの発信が必要ではないか。まちづくりの方針 E、 私たちは誰もが安全安心で快適に暮らし続けられる町を目指します。都市の防災機能向上に関しては、斜面地の石積みや擁壁等の崖崩れに対して不安を感じている人が多いことから、積極的に崖の改修を進めてほしい。 SDGs が目指すのは、責務や役割を有する自立した消費者、 消費者市民としての消費者像であり、そのための消費者教育が重要となっている。現在、消費者教育は高校までは随分と進んでいることから、今後は高齢者に向けた消費者教育に力を入れてほしい。住まいの施策について、今後は人口を減らさない、人口を増やすことが重要であり、若い人が長崎にどうしたら定住するかということを分析し、施策に生かしていくことが必要であると思う。依然として、旧耐震構造の建物が多いという課題に関しては、古い建物を耐震化することは考えづらく、建て直すということが一般的であるが、建て直す際には現在の建築基準に基づく必要があるため、容積率が従来のままの場合、狭くなってしまう恐れがあることから、民間建物の耐震化を進めるためには、市街地のビルの容積率の変更について検討が必要ではないか。環境負荷の軽減を意識し、公共交通や徒歩で移動するという新しい街の形についての考え方がある中、今後の道路行政を進めるにあたっては、人の視点も大事にしてほしい。公共交通のあり方について、人口減少、高齢化が進めば、公共交通機関を使う人が減少することは当然のことであり、これを踏まえ、公共交通機関として自家用車を活用できないかなど、公共交通をどのように維持していくのかを検討する必要があると思う。長崎市はゼロカーボンシティ宣言を行ったところだが、移動についてはエネルギー使用が伴うことから考えると、SDGs の13番、気候変動に具体的な対策をというゴールも意識して取り組む必要がある。また移動に対して助けが必要な人がいるという視点もあることから、SDGs の3番のすべての人に健康と福祉をというゴールも意識する必要があり、それぞれを達成するためには部局を超えた横の連携を図りながら取り組んでほしい。斜面地が多い地形ではあるが、中心部など平坦地もあるので、道路を整備する際には自転車の視点も取り入れてほしい。環境省では地球温暖化対策の一環として、日々の移動をエコにする新たなライフスタイル、スマートムーブを提唱している。ゼロカーボンシティの達成を目指す上では、交通は非常に大きな要素であるので、道路や公共交通のサービスを検討する際には、市民が時々に適した移動の方法で賢く移動できるような環境整備の視点も取り入れてほしい。まちづくりの方針 F。 私たちはみんなで支え合い、誰もが健康に生き生きと暮らせる街を目指します。人権の問題は人間の根源的なことで、世代に関係なく捉えていくということが基本であるので、学校教育をはじめ、広く関係部署と連携を図ることが大事であると思う。市役所の女性管理職の割合は、民間への影響力が大きいことから、市役所が率先して取り組んでほしい。発達障害の早期対応が進んでおらず、療育が遅れることにより、特に小学校では先生たちに大きな負担がかかっていると聞いている。障害福祉課と教育委員会などの組織の連携を図るとともに、療育の体制強化を図り、早期療育の充実と診療待機期間を少しでも短縮してほしい。高齢者の介護予防活動を支援するボランティアについて、地域においては高齢化により人材が不足し、ボランティアができる方が固定化されている状況であることを認識してほしい。成年貢献制度は高齢者に加え、障害者の方にもしっかり定着させていく必要があるが、制度そのものが使いづらいという課題を認識してほしい。身近な通いの場としての高齢者ふれあいサロンは、小学校区に一つだと送迎が必要になる場合があることや、ボランティアの確保が難しいことなどがあることから、地域のニーズとのマッチングについて行政が行ってほしい。 障害に関する相談支援事業所の利用者数が増加しているが、職員が疲弊してしまわないよう、行政がケアに引き続き努めてほしい。高齢者ふれあいサロンについては、階段や距離の問題で参加を躊躇する方がいらっしゃることから、利用しやすい場所に設置し、大事な通いの場の確保に努めてほしい。新型コロナウイルス感染症の対応などを契機に、かかりつけ医の必要性に対する認識が変わってきていることから、さらにかかりつけ医を持つ市民の割合を高めるため、市民の意識啓発に努めてほしい。子育てに関する相談窓口の相談ができる時間は、働く親も相談しやすい時間帯の設定に改善してほしい。子育て支援センターがなく、相談できる場所が少ない地域があることから、早急に整備を行ってほしい。住宅を提供することが生活の安定につながることから、住宅課と連携し、子育て支援及び一人親家庭の住宅支援について取り組んでほしい。アグリの丘に新しく整備される全天候型の遊戯施設については、子どもや子どもを育てる親等の意見を十分に聞き、安全安心な施設となるよう取り組んでほしい。複雑な問題を抱える世帯が増加しており、特に子どものケアを十分に行い、負の連鎖を防止する必要があると思う。まちづくりの方針 G。 私たちは未来をつくる人を育み、誰もが学び楽しみ続けられるまちを目指します。 WHO からは、若年層の脳の形成の過程において、テレビゲームが特に前頭葉あたりに障害を引き起こすことが発表されている状況において、行政や教育委員会が実態調査を行い、ゲーム等に関する子どもを取り巻く環境を正しく理解し、正しく導いてほしい。子ども一人につき一台パソコンが配布され、それを用いた学習が始まっている中、教員のパソコンを使った学習指導のスキルアップに取り組むことに加え、ICT による弊害を見極めることができる教員の育成が必要であると思う。パソコンの学習への導入については、学校と家庭が十分連携して進めていくことが必要である。兼有施設があることを理由に、国際大会を開催できる私有のスポーツ施設がないことから、整備に向けて検討してほしい。発達障害の子どもたちの増加に伴い、特別支援学級数も急激に増えてきており、その子どもたちは特に手厚い支援を要することから、支援員や専門性のある教員数を十分に確保することが必要であると思う。スタジアムの建設が現実となり、スポーツを通した新しい街づくりや、子どもたちへのスポーツへの関心、技術の向上などに結びつける絶好のチャンスであることから、行政と民間がしっかり連携して取り組んでほしい。新たな文化施設は、コロナ禍の経験を踏まえ、安全性などにも様々な工夫を施し、安心して使えるホールとして整備してほしい。まちづくりの方針 H。 私たちは参画と共同によるまちづくりと確かな行政経営を進めるまちを目指します。ホームページの満足度などはインターネット上で簡単に調査できる時代となっていることから、実施に向けて研究してほしい。時代がデジタル化に進んでいる状況であるので、行政手続きをオンラインでできるように進めてほしい。近い将来、デジタル化がかなり進み、行政運営上非常に重要なものとなると考えられていることから、行政のデジタル化、DX に遅れを取らないよう取り組んでほしい。デジタル化、IT 化を行う際に、現在の業務フローを整理することが重要である。デジタル化を図ることは必要である一方、高齢者などデジタルが苦手な方々もいることから、取り残すことがないよう配慮が必要である。今後は高齢化や担い手不足が非常に深刻な問題となることから、意識して市民、行政など 皆が同じ方向を向いた施策展開に努めてほしい。オンライン化、情報化は縦割りの組織の中に横串を刺し、連動性を図る非常にいいチャンスであることから、仕事を推進する上で障害になっているものを改善し、他部門と連携を図ってほしい。よかまちづくり基本条例は、まちづくりの基本となるものであるので、市民への周知を図ってほしい。括弧5、策定体制、283ページ。図、説明、四角形が3つ並んでいます。真ん中の四角形の上には、もう一つ四角形があります。これらの四角形からは、相互に関係を示す矢印が出ています。真ん中の四角形は、町内とあります。この中には、4つの囲みがあります。町内の下の囲みから読みます。事務局、都市経営室。この囲みから、上下矢印が出ています。次の囲みは、施策策定検討課長会議、括弧、基本施策ごとの検討、括弧閉じ。基本施策主管課長、個別施策主管課長、施策関係課長、事業担当課長により構成し、基本施策及び個別施策を作成する。この囲みから上下矢印が出て、次の囲みは、施策策定会議、括弧、多角的、横断的検討、括弧閉じ。企画財政部長、総務部長、その他関係課長で構成し、基本構想及び施策策定検討課長会議により策定された基本施策等を多角的な視点により検証を行う、とあります。この囲みから上下矢印が出て、次の囲みは、総合計画策定委員会、括弧計画全体、括弧閉じ、となっています。委員長、市長、副委員長、副市長、及び委員、各部局長で構成し、策定作業に向けた意思統一を図るとともに、基本構想及び基本計画について協議を行い、素案を作成する。その後、審議会へ諮り、基本構想及び基本計画を取りまとめる、となっています。この町内の大きな四角形から、上の市民の四角形との関係性が矢印で表されています。町内からは、上矢印で、意見等募集。市民からは、下矢印で、意見、提案となっています。市民の四角形には、計画への意見聴取、市民意識調査、総合計画シンポジウム、関係団体ヒアリング、若い世代からのヒアリング、パブリックコメントなどを実施し、市民の意見を聴取するとあります。町内の左には、市議会の四角形があります。市議会は、基本計画について、施策策定検討課長会議に意見・提案をし、施策策定会議から報告を受けます。基本構想については、総合計画策定委員会から提案を受け、議決をします。市議会の資格形には、基本構想及び基本計画について意見を聴取し、その意見を反映する。基本構想については、条例第5条に基づき議決を経る、となっています。町内の右の四角形には、総合計画審議会とあります。これは、町内と両矢印になっており、提案、意見聴取の関係性があります。総合計画審議会は、市民、公募、関係団体の代表者、学識経験者等で構成され、基本構想について意見を聴取する。また、基本計画については、まちづくりの方針に沿った部会を置き、基 基本計画についての詳細な議論を通して共に基本計画を作り上げるとあります。図終わり。括弧6、策定にかかる会議等の実績。284ページ。表、説明、年度、日時、会議名、内容の順に読みます。平成30年度8月21日、第1回総合計画策定委員会。策定の進め方について、市民参画について、時代の大きな流れと長崎市を取り巻く現状、及び第4次総合計画の問題について。8月29日、総合計画審議会。第2回全体会。策定の流れ、スケジュール。11月20日、第2回総合計画策定委員会。第5次総合計画を策定する際の基本的な考え方について。第5次総合計画の策定の進め方について。2月4日、総合計画審議会。第3回全体会。策定の基本的な考え方、将来の都市像及びまちづくりの基本姿勢について、日本と長崎の時代の流れについて。3月14日平成30年度第1回リーダー会議。策定の進め方について、将来の都市像について。令和元年度、4月8日、令和元年度第1回リーダー会議。将来の都市像について、四次層、第4次総合計画の振り返りについて、基本構想、基本計画の策定体制について。5月23日、総合計画審議会第1回全体会。策定の進め方について、関係団体のヒアリングについて、総合計画シンポジウムについて、意識調査結果について。6月3日、総合計画シンポジウム。総合計画策定のキックオフとして、市民を対象に開催。7月26日から10月2日、総合計画審議会外部評価。例年実施の前年度事業施策評価に加え、後期基本計画の振り返りを全43施策で部会ごとに実施。9月29日、若者100人超交流会。若い世代が求める幸せに暮らせる街、魅力ある街とはどんな長崎なのか、長崎市の将来について若者が考える機会とすることを目標に開催。7月から11月、関係団体ヒアリング。様々な団体や年代の市民の幅広い意見を聴取し、多くの市民の意見を反映した第5次総合計画とすることを目的に、それぞれの分野の現状及び課題、今後10年間で取り組むべきこと等についてヒアリングを実施。1月30日、第1回基本施策主幹課長会議。第5次総合計画策定のスケジュールについて、第4次総合計画の振り返りについて。2月14日、第2回基本施策主幹課長会議。第4次総合計画の振り返り、ワークショップ。2月19日、令和元年度第2回リーダー会議。第5次総合計画策定スケジュールについて、第4次総合計画の振り返りについて、基本構想の策定手法について。2月20日、第3回総合計画策定委員会。第5次総合計画策定のスケジュールについて、長崎市総合計画策定条例について、 基本構想の策定手法について、3月13日、長崎市総合計画策定条例議案議決第24号議案、3月26日、第4回総合計画策定委員会、第4次総合計画策定の振り返りについて、基本構想の策定手法について、令和2年度、4月10日、11日、12日、ワークショップ、新型コロナウイルス感染症の影響により、4月1日、中止。長崎市総合計画審議会リーダー、総合計画審議会会長、副会長、各部会長、各副部会長等と市役所の各部局長が一堂に会したワークショップ。4月13日から、仮想ワークショップ。新型コロナウイルス感染症の影響により、4月17日中止。長崎市総合計画審議会リーダー、総合計画審議会会長、副会長、各部会長、各副部会長と市役所の各部局長が一堂に会せず、壁紙新聞方式で行うワークショップ。6月15日、第4次総合計画基本構想変更議案議決。第5次総合計画の開始時期を令和3年度から令和4年度に1年延期することに伴う総合計画の空白期間を回避するため、第95号議案。7月14日、審議会書面による意見聴取。長崎市第4次総合計画の検証について、長崎市の考え方、8月18日回答。7月30日、31日、ワークショップ。7月29日、中止。長崎市総合計画審議会リーダー、総合計画審議会会長、副会長、各部会長、各副部会長等と市役所の各部局長が一堂に会したワークショップ。8月21日、22日、オンラインワークショップ。長崎市総合計画審議会リーダー、総合計画審議会会長、副会長、各部会長、各副部会長等と市役所の各部局長が一堂に会せず、オンラインにより実施するワークショップ。9月4日、所管事項調査。第5次総合計画の策定スケジュールについて、10月1日、令和2年度第1回策定委員会、長崎市第5次総合計画策定に関する基本方針について、第5次総合計画基本構想について、10月7日、令和2年度長崎市総合計画審議会第2回全体会、第1回全体会は施策評価で実施。長崎市第5次総合計画策定に関する基本方針について、第5次総合計画基本構想について、10月19日、令和2年度第1回策定委員会、長崎市第5次総合計画策定に関する基本方針について、第5次総合計画基本構想について、10月27日、所管事務調査、長崎市第5次総合計画について、第5次総合計画の策定スケジュールについて、第4次総合計画の振り返りと、第5次総合計画の取り組み方針について、長崎市第5次総合計画策定に関する基本方針について、第5次総合計画基本構想について、11月16日、所管事務調査、長崎市第5次総合計画について、第5次総合計画の策定スケジュールについて、 10月所管事務調査、総務委員会からの意見とその対応、長崎市第5次総合計画基本構想、素案、長崎市第5次総合計画推進体制。11月20日、令和2年度第1回基本施策主管課長会議。第5次総合計画の策定スケジュール。第5次総合計画策定に関する基本方針。基本構想について。基本計画について。11月24日から12月23日、パブリックコメント。基本構想について。12月16日、令和2年度第1回リーダー会議。基本構想について、前期基本計画について、スケジュールについて、前期基本計画の構成と様式について、人口の将来展望について。1月13日、令和2年度第1回施策策定会議。第5次総合計画基本計画について。1月15日、令和2年度第3回策定委員会。基本構想について、基本計画の策定について。2月16日、令和2年度第2回リーダー会議。第5次総合計画前期基本計画の審議会の進め方について。2月24日、書面紹介。総合計画審議会部会審議に先立ち、書面により、前期基本計画素案に対する審議会からの意見を聴取。3月9日、基本構想議案議決。第41号議案。3月13日から4月12日、総合計画審議会部会。対面とリモートを併用した会議を延べ10回実施。前期基本計画素案に対し、基本施策ごとに詳細な審議を実施。令和3年度、4月26日、令和3年度第1回施策策定会議。基本計画の策定について、5月14日、令和3年度第1回基本施策主管課長会議、6月議会所管事項調査資料の作成について、5月17日、令和3年度第1回リーダー会議、審議会部会でいただいた意見に対する対応方針について、6月15日、所管事項調査、長崎市第5次総合計画、前期基本計画について、所管事務調査で審議することを決定。6月18日、書面回答、総合計画審議会部会からの意見に対する対応方針について、7月2日から7月5日、所管事務調査、長崎市第5次総合計画、前期基本計画について、7月9日、書面報告、総合計画審議会宛基本計画修正案について、7月14日から8月13日、パブリックコメント、第5次総合計画、前期基本計画について、8月12日、令和3年度第1回策定委員会、総務委員会からの意見への対応方針について、パブリックコメントの概要について、冊子の構成について、9月6日、所管事項調査、総務委員会からの意見への対応方針について、パブリックコメントの概要について、冊子の構成について、11月8日、令和3年度第1回総合計画審議会全体会、第5次総合計画前期基本計画の最終報告、12月3日、所管事項調査、 長崎市第5次総合計画前期基本計画について最終案報告表終わり。